時刻は8時になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。そして HBC 北海道放送でお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。パーソナリティのライムスター歌丸さんはこの時間東京 MX に行っているため、金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅竜太さんとお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組では皆さんから今週のアトロクを振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった、あのライブが最高だった、あの話を何度も聞き返しましたなどなど、皆さんのハイライトもお待ちしております。メールアドレスは utamaru@tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロクをプレイバックします。さあ、ここからはアトロクフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、ラジコのタイムフリー機能やスマートフォン、ラジオクラウドアプリと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していきます。ちなみにラジオクラウドはスマホアプリでのみ視聴可能、聴取可能に変更になったという情報入っております。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。ラジコで聞き返す場合など参考に使ってください。では参りましょう。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャー&パスト、パスト編。3月30日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト、過去を振り返っていきます。本日も各曜日のアナウンサーが振り返っています。まずは30日月曜日、
月曜パートナーの熊崎和人です。6時台最初のコーナー、カルチャー最新レポート。新型コロナウイルスに立ち向かう人々を応援するプロジェクト、カルチャーの逆襲。下高井戸にある老舗映画館下高井戸シネマの木下遥代表と電話をつなぎました。そして6時台後半のカルチャートーク、新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさん、新型コロナとプロレス興行ひらがなマッスル2についての考察でした。これまでの昼心霊スポットとはガラッと変わったトークになりました。3月26日の木曜日に実施されましたひらがなマッスル2ですが、人気のあの 2.5 次元ミュージカルにあやかった 2.9 次元プロレス、これどういうことかと言いますと、一度漫画化をして、そしてその漫画化したストーリーに沿ってリング上で展開をしていく、こんな考えよく思いつくなという、その発想力、そして常に進化をしようというマッスルの心意気、びっくりさせられました。本当にすごいです。続いてはこちら、7時台はスタジオライブや DJ を届けする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト、ミスタービーツこと DJ セロリさんによるヒップホップ R&B スペシャルミックスでした。そして8時台、世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー、音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー3月号をお送りしました。ミレニアル世代を代表する女性アーティストデュアリパについても義明さん、それから歌丸さんも大絶賛という内容でした。あのレディーガガを脅かす存在にこれからまさになっていくという方なんだそうです。そして中でも、まあ、様々な曲を教えてくださったんですが、フィジカルという曲、私大変印象に残っていまして、一言で言うならば本当にダサいんですよね。ただお二人が言っていたのは、このダサさを貫いて貫いていけば突き抜けてかっこよくなるんだという、この言葉が大変印象的でした。私も本当に貫いていくことが大事なんだなと思わされました。今週おすすめのグラビアアイドルは山田みなみさんでした。19歳の方なんですが、2020年を代表するアーティストがディアリパならば、2020年を代表する王道グラビアアイドルはこの山田みなみさんなんじゃないでしょうか。応援し続けたいと思います。
山田さん可愛いですね。
あ、
完全に可愛いですね。
みなみさん、山田みなみさん、はい、
素敵ですね。
どんな子あ、可愛いですね。
ああ、素敵。
素敵。
癒されますね。あら、スクール水着、素敵ですね。
ちょっとそこだけ切り取ると、またちょっとね。
ありがとうございます。
違う、闇がまた。
お世話になります。
すいません。なんかね、そう、いいんだけどね、全然。こう、今日、久々の振り返りなんですけど、
はい、
ふんわり行きたいですね。
ふんわり行きたいですよ
ね。穏やかにね。なんかね、やっぱ緊張しますね。 あの今ちょっとね皆さんお聞き苦しいかもしれないですけど、実は僕と山本さんはマスクをつけて喋っててね、はい、あのもちょっとお聞き苦しくて申し訳ないんですけど、で2人の間にアクリルの板があって、まあ、これはすごく大切なことで今ね絶対必要なことなんだけど、
透明な板があります。
そうですね。でもなんかね聞いてらっしゃる方、少しでも面白い1週間だったんで、今週もね振り返って後であの聞いていただくときになんかね楽しみになるようなね、なんかそんな分かんないうまく言えないんだけど、
はい、うん、いや本当に何ですかね、報道もそうですけどいろんな情報入ってきますけど、うんうん、やっぱりこう気が張り詰めているというか、うん、微妙にずっと気が張り詰めている、ね、緊張感があるとか、うん、大丈夫かな大丈夫かなっていう、うんうんうん、やっぱりこう聞いてくださる方に、うん、なんか楽しかったり安心できるような時間になればいいなって常に、
うん、そうですね、
放送に携わっているので、うんうんうん、まあ、テレビでもラジオでもそう思いながら、そうですよね、
うん、なんかね今から1時間ねそういう時間になるといいなって
思って、あと三宅さんとおしゃべりさせていただくときは、うん、でも普通に毎回安心感が
本当ですね。あ、そうですか。
いつも三宅さんで。
あ、そうですか。
言ってくださればもう十分でございます。
ありがとうございます。はい、じゃあいつも通り行きましょう。はい、なんかメールが。
あ、メールいただいております。ね、こちらはカルチャートークについてですね。ラジオネーム岡ジニアさん、今週の私のハイライトは月曜18時台のスーパーササダンゴマシンさんのカルチャートークです。プロレス大好きな僕はあらかじめひらがなマッスル2をDDT ユニバースで観戦済みだったのですが、実写から 2.5 次元に寄せていくという新概念 2.9 次元ミュージカルの登場に驚愕。劇中歌はアトロクにもゆかりがあるラムライダーさんが手掛けたりと、マッスルブランドはまた一つ凄まじいものを生み出したなと感心するばかりでした。ちなみに私はヘル・イン・ア・ブルーシードが大好きです。そしてアトロク的にはここが大事なのですが、うん、歌丸さんが開会宣言で参戦されたマッスルマニア2019が DDT ユニバースで本日から4月末まで無料配信開始。まだ見たことのない方はぜひぜひ触れていただきたいですという情報もいただきました。
あ、それは知らなかったですね。あ、そうなんですね。あ、それはぜひ見たいですね。今回カルチャートークで笹団子マシンさんで、
はい、
なんかいつもとちょっと違う感じになりそうという予告はあったんですけど、それでじゃあ、はい、ヒルシンデスポットじゃなくて何なのかなという話だったんですけど、まあ、2.9 次元っていうね、
はい、
そのお話だったんですよね。でこれ 2.5 次元っていうのはよく聞きますけど、これ一体何なのかってことなんですけど面白かったのがその、まあ、よくね刀を擬人化した話とかありますけど、
はい、
今回その笹団子さんたちがやったのはそのプロレスの必殺技が擬人化して戦うっていうねイベントで、面白いですよねきっとブレンバスターとかそういうのが人として戦うってことだったよね。でなんかそのイケメンの若い、ね、男性のレスラー集めてすごいこう面白い物語仕立てでね、うん、やったってこと でその主題歌も作ったって言ってね、
はい、
すごいこうなんだろうアニソンみたいな感じの、ね、ちょっとかっこいい曲がかかったりして、うん、だからもちろん笹団子さんのトークでいつも通り面白いから普通だったらクラウドデモってなるんですけど、これ歌かかるんで、うん、今回ちょっとタイムフリーで
そうです
ね、聞いていただいた方がいいのかなと思いましたね。
はい、
うん、
さあそして月曜日は
月曜日あとですね、そうビヨンドザパラスポーツって僕大好きなコーナーだったんですけど、残念ながら最終回になっちゃったんですよね、
はい、そうでしたね。
そうなんですよね、うん、でみんなの高道さんいつも通りいらっしゃって、
はい、
でそのパラリンピックもねちょっと延期になっちゃったりしましたけど、うん、まあおすすめしたいというかこうぜひ注目してほしいアスリートの人たちこんなにいるんですよってことでたくさんご紹介いただいたんですよね、
はい、
でその僕すごいびっくりしたのがそのパラ陸上 の,、うん、走り幅跳びのマルクス・レイム選手ってその片足が欠損されているという方なんですけども、はい、8メートル50という記録を持っていらっしゃる、うん、これオリンピックでも勝負できる記録だという、ね、うん、話とか、ね、
今までこのコーナーで、うん、そういう方ってパラスポーツに出ている方で、うん、結構いらっしゃるんだなっていう
ね、そうなんですよね、
何度か会話ありましたよね。
そうなんですよ、そういうこともねこのコーナーで知ることができたんで、うん、終わっちゃうのすごい残念なんですけど、あとまあ射撃でね日本の選手がすごく頑張ってらっしゃるとか、ボッチャっていうね、あれはなんて言うんですか、こうボールじゃないのかな、
なん
て言ったらいいんだろう、こう
球体
のものをね、はい、こう、うん、とかね、うん、で杉村選手か、の 話とかねすごく興味深いんで、まあ、あの開催まで、まあね、時間がちょっと空いちゃいましたけどね、はい、あのぜひ覚えておきたい人たちの名前ということでねその聞いていただけたらなと思いますよね。
ちなみに最終回なのでみんなの高道さんのいつもすごく笑えて楽しいネタブロックのところが、うんうん、なんかいつもより気のせいかしっとり
わかる
なんかこうエモーショナルに届いてきたみたいな
そうあの多分にこちらの認知のような気もしますけどでもそうなんでしょうね
そうなんですよね
そう、それも合わせたなと思いましたね味わい深かったですね
そうですね、
そうですね、はい、まあ、あとはあのビヨンドザカルチャーで高橋義明さんあの月1 の、 あのミュージックコメンタリー3月号だったんですけど、うん、今回あのイギリス女性シンガーデュアリパさんの特集がメインで、はい、あのデュアリパさん僕お名前はね存じ上げてたんですけど曲はよく知らなかったというかね詳しくなかったんですごい勉強になったし、うん、あの興味があの興味深かったですね、うん、でその義明さんがそのとにかくそのデュアリパさんはそのかつてのカイリー・ミノーグであったりあるいはその今後のレディー・ガガにとってとんでもない脅威になると、うん、新しいディスコクイーンが爆誕したんじゃないかというような話 で、うん、でそのデュアリパさんのご両親の話コソボ の、ね、そのアルバニア系の移民でいらっしゃったとかっていう話から始まって、うん、まあ、実際に曲も聴いていくんですけど、うん、まあ、よくてというかですねすごく面白いというかあの素敵な曲が多くて
そうでしたね
そうなんですで素敵なんだけれど、うん、その一方でそのフィジカルっていう曲がまあ有名な曲ありますけどねフィジカルという曲ありますけどそれとはまた別ででもやっぱり80年代風というかであのいい意味でおっしゃってるということなんですけどねクソダサいとでもここまでやられたらかっこいいっていうねで確かにそういう感じのもので歌丸さんがね非常にこう絶妙な表現でおっしゃってたのがそのフィジカルという曲を80年代の MTV 風演出映画のクライマックスシーンじゃなくて途中の場面でかかって後に日本の歌手がカバーするタイプの曲この話でねピンとくるタイプの人はねきっとハマるタイプの曲だと思うのであのタイムフリーでぜひ聴いていただきたいなと思いましたね。
ぜひぜひ、
はい、
さあ続きましては31日火曜日参ります。
火曜パートナーの宇垣美里です。6時最初のコーナーカルチャー最新レポートは池袋の本屋さん古本屋ホンクブックスとお電話をつなぎ難解なお店へのアクセス情報を伺いました。これ誰か行ける人いるんだろうか。そして6時半からのカルチャートークは書籍浪費図鑑やだから私はメイクするなどでおなじみ女性4人の覆面サークル劇団メス猫からひらりささんと漫画版だから私はメイクするのコミカライズを担当した柴田ひかりさんが登場しました。この漫画本当に最高なんです。ぜひ読んでください。自分を大好きになってあげようって思えるはずです。7時からの音楽コーナーライブ&ダイレクトはアダルトでエモーショナルな世界観のあるサウンドで注目を集めるユニットショーモアのスタジオライブでした。8時からは緊急特集。我々は今パンデミックとどう向き合っていくべきか今こそ見るべき世界のパンデミック映画特集。いろんな意味で今見ておくべきパンデミック映画をライターの多田投資さん、寺澤ホークさん、そして高橋大安さんという映画コッパミジンクルーが紹介してくれました。出るわ出るわ映画の数々。人類が古来より悩まされてきた疫病との戦い方、映画からこそ学ぶべし。心が弱った時、流されそうになった時、大切なのは主人公はこんな行動をするかなって考えること。モブになるなかれ、手を洗え、デマを流すな、他者に寛容であれ、医療従事者に常に感謝。いいですか。
はい、火曜日でございますけれども、
はい、火曜日はですね、あのオープニングトークがですね、あのむっちゃくちゃ笑えるんですよ
そうでしたね。
いや、どうなんですよね。あのね、まあ、要はその宇垣さんと歌丸さん、はい、まあ、要するに在宅で楽しむ方法は何だろうねって話から、
そうですね、
まあ、寝ることだとでそこから夢話っていうのになっていくわけですよね、はい、でこの他人の夢の話ほど微妙なものはないわけじゃないですか、そう基本的になんだけど
やっぱ ね、 ね、
そうそう、へえだからそう、でもね、最高におかしかったんですよね、これが
盛り上がってましたね。
盛り上がったんですよ。それで、まあ、宇垣さんがどういう夢をね、あのよく見るのかとか最近見たのかって話から、まあ、それはぜひ聞いていただきたいんですけども、はい、あとやっぱ歌丸さんがあの、まあ、この番組でもうずっと前の番組からもずっと言ってることですけど、一番恐ろしい夢っていうのはその古川さんが、ね、放送中にあの協力してくれなくてギャーつって飛び起きるっていう話が今回も出てですね、これ何回聞いても笑っちゃうんですけどこの話で、これに対して古川さんがあの申し訳ないっていう気持ちと知るかっていう気持ちの両方あるけどって、まあ、その全くそうだよね 古川さん実際には何もしてないわけですから
今隣で笑ってますけども高成績の古川さん
笑ったなっていう。
でも誰でもあるんですかね、繰り返す夢
どうなんでしょうね。ありますよ山本さん、なんか何度も見ちゃう夢とか。
私ありますね。
何ですか。
明るい夢じゃなくて、うん、怖い夢ですけども、愛知県の方にある実家が、
はい、
あの戸建ての2階なんです。2階建ての、
はいはい、
であの和風建築って瓦屋根なんですけど、うん、2階建ての建築で、で昼下がりに、うん、もう天気も良くて、うん、すごくあったかい、そんな昼下がりに、うん、2階の部屋でパッて僕目が覚めるんですね、うんうん、なんか昼寝してたぐらいの感じで、うん、あー気持ちよかったってなって、でその時すぐ感じるのはなんか妙に家が静かだなってなるんです、
うん、
でその後に1階の方から、うん、キャーって聞こえるんです、
うん、怖い怖い怖いよ
聞こえるんです、
うん、
でその瞬間に、
うん、
あ親殺されたって思うんです
。すごい話にな
ぜか分かるんです、
うん、
なぜか分かって、その後にどうしようって思った瞬間に階段をトントントントンってこうゆっくりこんぐらいのペース、
うん、怖い怖い
って上がってくる音が聞こえて、うん、あ来た、もう完全犯人来たと思って、
うん、
なぜかもうビリビリ感じるわけですよ、
うんうん、
絶対刃物だって思うんですよ、
うん、
で階段上がり終わってまたで奥の部屋に自分のいる、
うん、近づいてくる、
これまずい逃げなきゃって思ってどうするかというと、うん、もうあのベランダの窓開けて、うん、で家の屋根によじ登って、で屋根の上から地上にポンって飛び降りて、
うん、ジャンプ
で痛いって言ってくじきながらも足を、うん、そのまま猛ダッシュして、うん、すっごい車の通ってる大通りにうわーって逃げるんですよ、
うんうんうん、
でパッて振り返って、ああ来てない来てない、追いかけてきてない、うわーって走ってパッて振り向いて、ああ来てない来てない来てないって言って大通りにたどり着いた瞬間にパッて目が覚めます、うん、
これ怖いガチじゃないですか
皆さんに何の情報にもならないこの夢の話ただただ気持ちが悪い、
ね、怖いよ怖い怖い、
何回も見ます。
本当ですか。
三宅さんは。
いや僕も見るんですけど、はい、僕はもうちょいシンプルで、まあ、やっぱり2階で目を覚まして昼下がりに、
え一生そこまでそれが怖いですよ。
で1階でなんか物音がするんですよ、ガタガタガタっていう音がして、
物音になってる、はい、
それで階段から下を見るんですね。そうすると階段から見えてる範囲っていうのがあるわけですよ。
ありますよね。
であれなんだろうなってしばらく何もないんですけど見てるとザザってなんか通るんですよ。その
怖いよ。
でうわなんだこれ、なんか大きいのいるっていうことになって、
大きいので
、そうでどうもその猛獣なのかわからないんだけど何か強いものがいるんですよ、その生物が。であのガリガリガリってこう床を引っかく音がするんですよね、
はあ、
それで慌てて部屋に戻るとでこう
書いても音かぶってますけど
この SE が今完全に
えそれはね向かってくるて
向かってくるんですよ。それで、まあ、僕の場合は逃げないでそのドアをガリガリやられて、あやばいこのままと破られるってとこで目が覚めるんですけど、
ああその部屋に戻って、ああもう目
そうやばいやばいって言って
部屋の中入ってくるそうそうそうそうっていうぐらいのところ
ってことなんですかね。
そうですか。
あの誰か我々を分析してもらった
ら、いや本当に何か欲しいですこの夢は見るとこういうことなんだ
って、ね、何なんでしょうかっていう、
はい、そんなこと
です。そんな夢話でしたけど
他にも火曜日盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんでしたね。
メールいただいているのが8時台ですね、はい、ビヨンドザカルチャー、はい、ラジオネームふんどしゆで太郎さん、今週は火曜の8時台パンデミック映画特集最高でした、
うん、
新型コロナウイルスが蔓延する今だからこそ見るべき、教訓になり身につまされる人の振る舞いやストーリーが描かれたパンデミック映画の数々が、映画コッパミジンクルーの方々による確かな映画知識と話術、そしてユーモアに満ちた語り口で語られ、聞いていて時間があっという間に過ぎていきました。コンテージョンのジュードロー、ミストのババア、エボラシンドロームの主人公の振る舞いなどを見て我が身を正し、いつも心にマドンソクを宿して生活していきたいと心から思いました。また映画コッパミジンクルーの方々もライターとして執筆されている映画秘宝の復活号もお三方のパワフルなトークを聞いて改めてとても楽しみになりました、
うん、
心沈むようなニュースが日々更新されていきますが、 こんな時だからこそカルチャーが心の救いですということです。
いや面白い特集でしたね、はい、非常にその、まあ、今パンデミックっていうキーワードを言うことだけでもね結構ちょっと勇気がいると言いますかね。で特にそれを映画 でどういう感じになるのかなと思ったんですけど、すごく楽しくもこう考えさせられるで勇気ももらえる特集になってたなと思いましたね。で僕ちょっと笑ったのが要するに パンデミック映画、まあ、例えばゾンビだったりいろいろするわけですけど、はい、そういうののまあ割とお決まりとして、はい、まあ、後半でそのどっかの村でずっとパンデミックが起きてると政府が最終的にそこを焼き払うっていうクライマックスになることが多くて、なんか爆撃されちゃったりするっていう展開が多いんですよね、でそんな話をホークさんがしてて、はい、だからこう自分らも爆撃されちゃうんじゃないかっつって、戦々恐々としてて、うちの政府は何するんだろうと思ったら、お肉券くれるっていう椅子から落ちたって話が
ちょっと笑っちゃいましたよね。
ちょっと笑っちゃった
なんか気が抜けたみたいな
ですよね、くれるんだっていう話で
お肉券
ちょっとほっこりしたっていうね、その件とかありましたけどね、はい、うん、で、まあ、でもその映画の紹介いろんな固有名詞が出たりするので、その映画詳しくない人はもしかしてその聞く前はねその分かるかなお話って思われるかもしれないんですけど、でもね実はその一貫してお三方おっしゃったことは本当一貫してて、要するにそのパニック映画を題材に何て言うんですかね、こう人間の怖さというか、まあ、もっと言っちゃうとパニックすることで人間が人間らしさを失ってしまうことの怖さっていうものについてお話しされてたのかなと思うんですよね。
結果人間が怖いよねっていう。
そうなんですよね。でそれは本当だったらそんな怖い人じゃないはずの人が自分らしさを失ってしまうんじゃないかっていう、まあ、その危うさというか怖さもだけどちょっとした悲しさでもあると思うんですけども、まあ、そういうものがこう避けられるといいよねというような意味もあったと思うんです。で僕ねごめんなさい、素晴らしいなと思ったのは宇垣さんが今回は受け手だったわけですけど、まあ、宇垣さんそんなに映画お詳しい方じゃないから当然いろいろな単語とかタイトル聞いてもなかなかイメージしにくいところもあるのかなと思いながら聞いてたんですけど、お三方の話の後半のところで、要するにその主人公たる行動すべきってことですかねっていうふうにおっしゃった、
はい、
つまりパニック映画 その敵であるそのまあウイルスであったりゾンビであったりということに着目するのだけではなく、そういう時にその、まあ、邪魔をするさっきのねそのミストのババアっていうね、そこだけ急にの、はい、役者の名前じゃなくてミストのババアっていうの
が見たことありますけどババアだなと思います、
は
い、
ジュードローとかねマンホールとか言ってるのにミストのババアってそこだけがね
もうね厄介な人いるんですよリストで、
ね、まあ、そうそう
見てほしいんですけど、
は
い、
でもやっぱりそういうことでまあひるむというかねその恐怖と不安に屈するんではなくて、そこで主人公がどういう行動を取ったかということが、まあ、実はパンデミック映画を見る上で今回今一番学びになるのかなというような話かなと。でここがなんかこうクロスする瞬間はちょっと感動的だったんですよね、そんなことを思いながら聞いてましたね、
やっぱこの時期にちょっとどんな感じになるんだろうっていうくらいの興味本位で、そういうこうパンデミックに関わる関係するなんか内容の映画とかって見る人多いんじゃないかなと思いますよね。
そうと思いますね。実際コーナーの中でも触れていらっしゃいましたけどね、復活の日とかがその再生回数がすごい増えてたりとかいうのもあるので、実は学びになることもあるし、意外と勇気づけられる部分も、まあ、ちょっと怖いですけどね、怖い描写もありますけどあるのかなっていうような気はしましたね。
はい、
はい、
火曜日はもういろいろありましたけど、
ありますね、ちょっと時間がないみたいなので手早くいきますが、カルチャートークでそのだから私はメイクする のコミック版の紹介があってですね、はい、これ僕も買って読んだんですけど、
まあ、現物が
本当に素晴らしい、本当に素晴らしいので、これはぜひおすすめですというのはちょっと言いたかったということで、その時 そのお二方ゲストのお二方と宇垣さんのやり取りも素晴らしいし、ぜひ聞いていただきたいなと。ここは音源が音楽がかかったりしないのでクラウドでいいと思うんですけど、 あともう一個だけいいですかね、火曜日ね、
お願いします。
これはこの番組じゃないんですけど、この一個前 そのかつてこ、できるかなだった時間が、火曜日から新しいミニ番組が始まっていったんですよ、でね、この火曜日が初日になるのかな、
ね、時間的には、
5時50分ですね。これ TBS ラジオでしか聞けないのかな、ですかね、
TBS ラジオのみ、
はい、なんですけどね、火曜日のねエレベーターが来るまでっていう番組があってね、これ
ちょっと聞いてないんですけど、
田村真子さん、アナウンサーの、
あ、 後輩です、
はいはい、が担当されてて、うん、まあ、TBS の、 エレベーターがなかなか来ないって話はよく歌丸さんとかね、されてますけど、この番組でも、はい、エレベーターの前に田村さんがいて、うん、エレベーターにボタンを押してそれが来るまで待ってる人に、うん、出会った人に、まあ、インタビューをしていくっていう作りなんですけど、これがねちょっと面白いんですよね。
面白そう。
これはちょっと化けるんじゃないかっていう予感がねなんとなくしててですね、まあ、初回なんでね、いろいろそのガタガタしてる部分もあるんですけど、
出てきた人ではなくてエレベーター待ってる人、
待ってる人ですね。でその人がなぜ待ってるのか、一体誰なのかっていうことをまあ聞いていくんですけどね。これはね遅かれ早かれ出入り業者の人も出てくることになると思いますし、これ多分相当広がるんじゃないかと。で最終的にオチが聞いてて、その日の結論というかその感想を田村さんがおっしゃって、はい、でそれがあじゃあエレベーター来たんで失礼しますって言って田村さんがエレベーター取っていなくなるっていう締め方で、これがなかなか気が利いてて短編を聞いたようなね面白さがあって、でちょっと音源のリアルさも含めてできるかな、はい、イズムをちょっと継承してるような感じもあってね。
ああそうですか、うん、
ちょっとねおすすめしたかったなと思いました。
あらこれを皆さんぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます、はい、さあ続きましては4月1日水曜日です。
水曜パートナーの日比真央子です。4月1日水曜日の放送を振り返ります。6時台前半のカルチャー最新レポートでは渋谷と吉祥寺に映画館を構えるアップリンクの代表浅井隆さんにオンラインサービスアップリンククラウドについて伺いました。アップリンク配給作品60本が3ヶ月間で2980円で楽しめるこのサービス、おうち時間に要チェックです。そして6時台後半のカルチャートークでは映画ライターの村山明さんにおすすめの劇場未公開映画3本ご紹介いただきました。1つ目アンカットダイヤモンド、2つ目ホースガール、そして3つ目パッケージ俺たちの珍騒動、すべてネットフリックスで見ることができますので、こちらもおうち時間のお供にぜひ。そして7時からのライブ&ダイレクトは門松俊樹さん公認 DJ のレディー K さんによる門松俊樹ミックス。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーでは去年突然の活動休止を発表した小劇場界の異端演劇集団キャラメルボックスについて TBS ラジオ澤田大樹記者に解説していただきました。短い時間でギュギュッと圧縮されて解説いただいた小劇場の歴史は大変勉強にもなりましたし、改めてキャラメルボックスが異端とされていた中でもいかに当時攻めていたのか、攻め続けていたのか、徹底された取材のもと大プレゼン、大変勉強になりました。私個人の青春の時間が蘇る1時間だったように思います。そして今月いっぱいお送りする期間限定企画ブラック日課ルパン三世の挑戦状囚われたヒゲのおじさんもスタートしました。ブラック日課のホームページを逃げ回るルパンを捕まえて1万円のアマゾンギフト券をもらっちゃいましょう。いや近頃なかなか宴会不足の私といたしましては、ラジオを通してお酒を楽しめるなんたる素敵な企画、来週もどうぞお付き合いください。
はい、そんな水曜日でございました、はい、メールいただいております、はい、8時台特集に関してラジオネームミッシェルガンエレファントカシマシ男さん、水曜日は演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集が面白かったのですが、私は恥ずかしくもなりました、
うん、
というのも私は大学生の頃よく芝居を見に行っていたのですが、当時キャラメルボックスをディスっていた、けなしていたからです。一度見に行ってその作品が自分に合わなかったこともあるのですが、小劇場界からパージされたと、排除されたとキャラメルボックスの方が言っていたように、うん、他の劇団の芝居の中で笑いを取るためにキャラメルボックスを揶揄するシーンなどを見たこともあり、どこか悪口を言っていいようなその流れに乗って大して演劇にも詳しくないのに当時言っていました、
うん、
そしてそのような演劇好きは少なくはなかった気がします、
うん、
そんな空気を分かっていながらもキャラメルボックスの皆さんはチケットの額割り、見に来られない地方の人のための作品の映像化、
うん、
いち早いバリアフリー演劇への取り組み、さまざまな形で小劇場界だけではなく演劇そのものの裾野を徹底的に広げたキャラメルボックスの手法とその信念、
うん、
歌丸さんもヒップホップ界でのご自身の立ち位置とも重ね合わせていたりと、うんうん、さまざまなカルチャーにつながりそうな、それに感動してしまいました、
うんうんうん、
今はあの時の自分の浅はかさが恥ずかしくて、日比さんと澤田さんから ボコボコにぶん殴られたいことですが今年再演される容疑者 X の検診を見に行こうと自分で自分のお腹をボコボコ殴り戒めながら思いました
そんなに追い込めないって
すごい表現をしてくださいましたけど
大変ですね、いや面白い特集でしたね。あの澤田さんの渾身の企画でしたね。
そうでしたね。
今ねメールにもいろんなこと書かれてましたけども、はい、全くおっしゃる通りだと思いながら、でその澤田さんがね今回どういう入り口で入っていったかっていうと、まあ、あのウニ理論っていうねその、はい、春日太一さんがあの、まあ、要するに時代劇の話で前おっしゃってたことなんですけど、要するに最初に食べたウニが自分に合わないとその後ウニを食べたいと思わなくなるんじゃないかっていう話を時代劇にあのスライドしてお話しされてたんですよね、はい、でそれを澤田君が今回その演劇もそういうとこがあるんじゃないかと、うんうんうん、でそのもし小さい時に、ね、学校の体育館とかで先生が選んであのいわゆる見させられてる状態っていう状態の自分でチョイスしたわけではないものを初めて演劇体験でした場合、はい、まあ、その後ちょっと演劇に対してね、その、なんていうのかな、こう苦手意識とか持っちゃうんじゃないかしらと、まあ、そういうものが少しでも取れたらいいなっていう、いう話だったと思うんですね、入り口は、はい、でこれなるほどなと思ったんですよね、で一方ちょっと思ったのが、実はそのウニの理屈も分かるんだけども、多分嫌いっていうほど積極的な理由じゃない人も結構いるのかなと、そのまあ、要するにその単に多くの人が驚くほど演劇が接点がないっていう状況になってきているのかなっていう気もちょっとしたんですよね、特にまあ近年はあのスマホもそうですけど、そのデバイスに直接こう降りかかってくるというか、まあ、受動的なものがあの手に取りやすかったりもするので、
そうですね、
なかなかこう周りに演劇に詳しい人とか演劇よく行ってるっていう人がいてね、そういうきっかけがないと行くっていうアプローチ自体がねハードルが高く感じる人もいるのかなと、うん、嫌いというよりもという、うんうんうん、まあ、そんなこともまあ思ったわけですね、うん、であの話のメインはそのあくまでもそのキャラメルボックスだったんですよね、
はい、
でまあ、もちろん有名な劇団で、で、まあ、僕はねその当然見てましたから昔学生の頃とか、だからそのあそうかキャラメルボックスの話をするのにこんなにたくさん言葉を並べないといけないのかっていう、まあ、それ自体ももしかしたらウニ理論にも通じるものかなとも思いながら聞いてたんですけど、まあ、いかにキャラメルがいたんかっていうことを説明するためにその澤田さんはそのまず王道として何が起きていたかってことを、まあ、10分で語る戦後衝撃場シーンっていうね、
はい、
ここはねすごく聞き応えがあるすごいスピードでね話でも分かりやすく説明してくれるんですけど、あの岩波新書から出てるあの日本の現代演劇っていうのをねテキストにして、これ本当名著中の名著で、そうなんです。だからもしあの今回の放送聞かれてその小劇場60年の小劇場の流れとか興味持たれた方もぜひおすすめの本なんですけども、まあ、それを絶妙なこうダイジェストで説明されて、でまあ時代を経てキャラメルが出てきた、でまあ何が起きていたのかっていう話はちょっとスリリングでもあるし、あのメールにもご指摘あった通り、そのまあそれこそあのラップであったり、まあ他のことにも置き換えられる話ですよね。つまりそのまあ一言だけ紹介するとキャラメルがその当時批判的に言われてた言われ方として、まあ、要するに女子供を楽しませて儲けてる劇団っていう風なあの揶揄のされ方をしてて、まあ、パージされてたっていうことですよね。で、まあ、その批評とか難解さっていうのをどかして分かりやすく楽しめるファンタジーエンタメ演劇っていうのが、まあ、当時はあの、まあ、一個もなかったんじゃないかというようなことをね、成井さんの言葉として澤田さん紹介されてましたけど、まあ、僕はあの高校生の頃にあの劇小劇場とかでいっぱい見てたので、あのまあ、一個もなかったってことはないなとは思ってるんですけど、いろいろあったはあった、ただまあそのキャラメルほど力がなかったり、まあムーブメントにならなかったっていう部分もあるのかなとは思うんですけど、でね僕聞いててね、あのすごく今回あのちょっと考えちゃったことというか、その面白いなと思ったことがあって、あの途中でそのまあ映画と違って後からは見られないのが演劇のまあ魅力でもあるし弱点でもあるような話もあったと思うんだけど、一方で日比さんであの僕と多分23歳ぐらい年離れてるんですよ、でね僕ねその日比さんが途中でポロッと高校生の時見たっておっしゃった、
はい、
サンタクロースが歌ってくれたって、これキャラメルのハーフタイムシアターっていう、まあ、1時間ぐらいの尺になったんですけど、僕は高校生の時見たんですよね。日比さんは再演を見てて、僕は多分初演を見てるんですよ。でこれちょっと面白いなと思って、これはあの再演っていう演劇に特有のシステムのおかげだとは思うんですけど、映画を例えば僕が今日比さんに何か勧めたら、まあ、48歳の三宅が 25、6歳のその日比さんに勧める。でそのお互いそれぞれの年齢の価値観というか感じ方認知で見てよかったですって言ってくれるかもしれないけど、でもやっぱ古い映画であることは変わりないと思うんですよね。でも三宅龍太高校生の時と日比真央子高校生の時に見たそのサンタクロースが歌ってくれたは間違いなくその時目の前で起きてる現象なんですよね。でこれって多分あのこの不思議な同時体制が担保できるのってもしかしたら演劇の物語の語り方の魅力なのかなっていう気もちょっとして、この時間の概念っていうのは実は結構重要なのかなっていう気がしたっていう、ちょっと抽象概念の話で申し訳ないんですけど、
いやいや、うん、ライブってことですよね。そうなんです、ね、目の前で起きている、
で同じ物語を、うん、その違う世代が同じ年齢の時に見てるって、その同じぐらいの人生経験値の時に見ることができるって、そのリアルタイムです。これはちょっと面白いかなと思ったっていうのはありましたね、
うん、そうですよね。映像作品とはまた違った、また違った良さというか
と思いますね、うん、だちょっとあなるほどなと思って、最近あのちょっと演劇が遠のいてたのでまた久しぶりに行きたいなと思いましたね。
あとなんか演劇はね、あのアトロクでもちょこっとあの紹介したこともありますけど、うん、配信もね あったりするの で、ね、まあ、入り口としてそこを使っていただいたりと、いいと、ね、この時期なので、うん、そこを使っていただいて、ええ、あちょっと今度いつかっていうねきっかけにもなればいいし、
なると面白いと思いますね。
そうですよね、
うん、VR なんかもね、あの一部あるみたいなので、あのゲネプロ VR で見るっていうような、そうすると自分が見たい役者さんの方をずっと見ることもできるし、
ね、すごいですよね、
うん、面白い。
まあ外出自粛続いてますけどね、うん、そういう意味では家の中でいろんなきっかけ作りしといてもいいかもしれないですね。
それは面白いかもしれないですね。
さあ続きましては2日木曜日です。
リスナーの皆さん、高木さん、三宅さん、こんばんは。リーサルーナポンことうないりさです。それでは木曜日振り返らせていただきます。まず6時台のカルチャー最新レポートはクラブ秋葉原モグラを運営する DJ D 山さんと電話をつなぎました。ご紹介いただきましたストリーミングフェスミュージックユニティ2020は4月4日土曜日、明日ですね、15時からスタートします。詳しくは秋葉原モグラで検索してモグラさんの公式サイトをご覧ください。続いてカルチャートークはタレントのアッキーナこと南明奈さんが登場です。おすすめのゲームをご紹介してくれました。ということで実は南明奈さん YouTube でアッキーナチャンネルというチャンネルを開設しました。そこではですねフォートナイト、動物の森、デッドバイデイライト、スプラトゥーン2などいろいろなゲームタイトル配信してますので、ぜひ皆さんご覧ください。さらにですねこのチャンネルで一緒にあの視聴者の方とアッキーナさんがゲームできるようになっているということなので、アッキーナさんとゲームしたいという方はぜひチェックしてください。夢のような機会ですねそれはね。はい、ということで私もちょっと潜ってなんかデッドバイデイライト一緒にやれたらなと思っております。続きまして7時台のライブ&ダイレクトは DJ 直太郎さんとシンガーソングライターの宮本美希さんによる桜ミックス&スタジオライブをお送りしました。宮本さんの桜読書本当に素敵でした。酔いしれました。もうなんかホールで聴いてるかのような気持ちになりました。ありがとうございます。そして7時台後半は Spotify Present Radio できるかながいよいよスタートしました。リスナーの皆さんたくさんこれからもね Radio できるかなに送ってください。いろんな音源をよろしくお願いします。続いて8時台の Beyond the Culture はこんな時期だからこそゲームの中を自由に出歩こう、なかなか斬新なテレビゲームの楽しみ方クラ散歩でゲームの違った顔が見えてくる特集ということで、ゲームライターのクラベエスラさんにお越しいただきました。私のゲームプレイスタイルといいますと、とにかく走って最短で物語をクリアして物語を味わったらすぐ次のゲームっていうサイクルなんですね。あんまり一つ一つのタイトルにそこまでこうやり込むタイプではないので、もう物語さえ味わえれば OK っていうタイプなので、クラベさんの楽しみ方なんか目から鱗、新しい楽しみ方だなと。でもそこからそのクリエイターたちの意図みたいなのが見えてくるっていう話もあったので、このゲームって作った人は何を味わって欲しくて作ったんだろうっていうのを、うん、考えてみてプレイしたいと思います。なんたってバイオハザード RE3 が発売されますし、ファイナルファンタジー7のリメイクも発売されますし、ここからもう名作タイトルラッシュですから、クラ散歩してみようかな。ということで木曜日でした。
ねえ8時台面白かったですね。特にねーメールいただいております。ラジオネームキラキラ星さん、今週印象に残ったのは木曜日の特集コーナー クラベエスラさんによるクラ散歩テレビゲームの世界を歩こう特集です、うん、前半にお話しされたクラベさん特有のロールプレイングゲームの楽しみ方については目から鱗でした、うん、飲み物を買って飲んでゴミ箱に捨てたい、体力満タンでも夜はきちんと眠りたい、うん、雨が降ったり雨宿りしたいし、仲間とは並んで歩きたい、うん、服を買って着替えるときは道端で着替えるなんてありえないなどなど、そうか、突っ走ったり打ちまくったりするだけがゲームではないのねと知りました、うんうん、私は普段ゲームをしないのですが、クラベさんのお話を聞いていて、日常生活で雨宿りをしたり電車に乗り遅れたり信号が渡れなかったり、そういった何気ない日常にはものすごく情緒があるのだなと、日々の生活の機微が愛おしくすら感じました、うんうん、クラベさんがおっしゃっていたゲームをしていて一番良かったなと思うのは、ストーリーや世界観を体感している時で、ゲームと映画や小説の一番の違いは、うん、傍観していないで自分がその物語に加わることができること、うん、という言葉がとても心に残っています、うん、ということですね。
いや面白かったですね。もうめちゃくちゃ面白かったですね。で実際その細かいディテールの話も面白いんですよね。その街の中で何をするか、何をしたいか、でこれができてこれができない、あのゲームだとこういうこともできるっていう話も、はい、あそうなんだと思ってね、じゃポチッとしちゃおうかなとかね、いろいろ思うところもあったんですけど、僕がね面白いなと思ったのは、クラベさんがおっしゃってることっていうのは、その決してその自分が普段やってることをゲームの中でそのままやりたいって言ってるわけではないんですよね、はい、どちらかというとその自分とは違う人生を送ってる、その他人の眼差しに寄り添うことで得られる喜びっていうのがあるんじゃないかっていうことに近いことをおっしゃってるのかなと、うんうんうん、なんですよね。あくまでもその物語の世界に生きているキャラクターなんですよね。なんだけれども、はい、その人が生きている証というか、その生活している息吹というか、うん、そういうものを感じ取ってやっていくっていうことについて話してらっしゃるのかなというふうに僕は取ったんですよね、うん、でそれは非常に面白くて、あの俳優的アプローチでもあるとも思いましたし、その役を掴んでいくというか、あの実は脚本書くときとかにも近い感覚があったりするんですけど、あのでそれがだんだん自分とこうシンクロしていって、自分なのか相手なのか分かんなくなるぐらいこうマッチしていったときに、そのゲームで何かを選択する瞬間、そのさ、クラベさんが選択しているんだけれども、うん、実はそのキャラクターが動いてるのかもしれないし、はい、まあ、それは僕らがセリフ書くときもそうで、まあ、僕がセリフを言わしてるはずなんだけれども、そのキャラクターが喋ってるっていう、でそういう話ともちょっと近いのかなと思ったんですよね、でなんかそういうことから見えてくる、そのある種の幸福論的なところまでアーチが伸びてる話だと思ってて、今回 そこがすごく面白くて、そのもちろんゲームの話なんだけれども、はい、あのゲームだけではない話というか、でさっきねちょっとその別の曜日でそのだから私はメイクするのコミックの話したと思うんですけど、はい、素晴らしいとだけさっき言ったんですけど、僕何が素晴らしいと思ったかというと、人が幸せを感じていくプロセスっていうものをものすごく丁寧に描いてらっしゃるんですよね。そう、幸せな出来事と出会うのではなくて、幸せを感じていくっていう、そのメイクをすることで、でこの日はあの実はできるかなが、あの前は前番組だったできるかながですね、はい、あの Spotify プレゼンツとしてその番組のコーナーとして昇格なんですかね、これはね、はい、あのオフィシャルなコーナーになったわけですよね。
あの以前は話のコーナー
でしたけど、話のコーナーが今、はい、あのできるかな、レディオできるかなと思ったんですけども提供読みがこんな盛り上がることあんのかっていうぐらい笑ったんですけど、
うないはねまた上がってるんですよね、テンションが ね、
でね、今回はそのある男性からの投稿音声で、妹さんに赤ちゃんが生まれたばかりの時に妹さんと電話をしたやり取りの音声っていうのがあって、これすごく良くてね、
素敵な素材でしたよね。
いや素晴らしかったんです
ね、リスナーの方からの、
うん、そうなんですよ。でこれも結局じゃあ知らない他人の幸せな時間の音声を聞いて、どうせ言っちゃうんじゃっていう感じ方もあるとは思うんですね、もちろん。でも僕はなんかこれってさっき の, そのメイクするのその幸せを感じていくプロセス、それからそのクラベさんのこのゲームの中でその他人の感覚、他人の人生っていうのに寄り添っていくことで感じるものとかっていうのもなんかちょっと通じてるような気がして、今週なんかねそういうなんだろ う, こう共鳴してるような それぞれ別のコーナーなんですけど、うんうんうんうん、なんかねちょっとそんなことを感じたりして面白いなと思ったんですよね。
木曜それで言うとねカルチャートークも南明奈さんアッキーナ
さん、そうそうそう、
もう幸せを感じるこのゲームの話ですし、
そうなんですよ。
確かにリンクしてる。
そう
なんかそんな木曜です
、ね、そうなんですよ。アッキーナの幸せはあの殺人鬼としてこうねあの人を探さずにすることは幸せっていう
そうですよね。
だから笑ったんですけどね彼女らしいなって
あとやっぱりそんなにゲーム詳しくない自分からしても、うん、このビヨンドザカルチャーの特集とか、うん、やっぱりこんな時期だからこそゲーム内で、うん、バーチャルの世界でやっぱ開放感っていろいろ感じられるところ、
うん、
心地よさ感じられるところ世界があるんだなっていうのもね、
そうですね、
まあ、これちょっと感じましたし、
うんうん、あのそれは本当思いましたね。だからなんか変な話、ね、全部つながってるというか全部、うん、あの人のことも我がことのように思うこともできるし、うん、あの別に自分だけが一人で全部背負うこともないしというような、うん、なんかいろんなことにつながっていく話なのかなと、
うん、そうですね、
うん、
いや皆さんぜひぜひ聞いてみてください、うん、
はい。
さあということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能、スマホアプリ、ラジオクラウドでもお楽しみいただけます。以上ここまでアトロクフューチャー&パストパスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定をまとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせします。まずは4月6日月曜日6時半のカルチャートーク、アウトドアファッション雑誌ゴーアウトの木下満さん、外出自粛要請の時こそ力を発揮する家の中でもおすすめのアウトドアアイテムを紹介してくれます。7時のライブコーナー、ゲストは4人組ネオソウルバンドヨナオ。8時のビヨンドザカルチャーは映画海辺の映画館キネマの玉手箱を何の予備知識もなく見て卒倒しないための大林信彦監督講座ゲストは映画評論家の柳下喜一郎さんに解説していただきます。
続いて7日火曜日です。6時半は文筆家の岡田育さんが登場、7時からは月1レギュラー DJ の豆腐ビーツさん、8時は、この春から働き始める皆さんへ、少女漫画を読んで女子の労働についてじっくり考えてみる特集、少女漫画と女子の労働について長年研究してきたライターで研究者の富山由紀子さんに解説していただきます。
8日水曜日6時半ライターで翻訳家の野中桃さんが登場、7時からは注目の若手ラッパー JP ザ・ウェイビーさん、8時はシャムキャッツの菅原慎一さんによる最新台湾インディーミュージック特集です。
9日木曜日です。6時半は小説家でライターの、海猫沢メロンさんに中国で人気を博し現在日本でもブームの兆しを見せるボードゲームマーダーミステリーについて伺います。7時のライブはイギリス発祥のダンスミュージックハードコアライブのアーティスト DJ 島村さんと MC ストーンさんが登場、8時は家庭用ゲーム機 PC エンジンとその時代のゲームについてゲームアニメ雑誌コンティニュー編集長の林和弘さんと天外魔境2マンジマルなどの、クリエイター岩崎博正さんに伺います。
10日金曜日6時半からは歌丸さんの最新映画表スイングキッズを評論、7時は総勢21人のビッグバンドです、ジェントルフォレストジャズバンドの DJ ミックス with リーダーのジェントル久保田さん、8時からは1週間の番組を振り返るアトロクフューチャー&パスト、映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りします。さあそんな来週でございます、
はい、
ね、あっという間に時間来てしまいましたけれども、
ね、あっという間でした、
大林信彦監督講座
そっとしないために
これどういうこと
なんですか、確かにね、見たことない人はびっくりされるかもしれない。
あ、びっくりしますか。
びっくりすると思いますよ。
あ、そうですか。へえ、そうなんだ、まあ、
独特ですからね、
うん、8時から火曜日ですね、うん、女子の労働、まあ、ちょっとこんな状況続いてますけど ね、
そうですね、
ちょっとこれ聞いていただいて
来週も、ね、
高めていただいて、
そうです ね、
ね、気持ちの準備みたいな、
ね
え、
ね、そういう風になるといいですね、
に思いますね、
はい、
いや、あと神クリエイターも来てくださいますし、岩崎さんですね、
岩崎さんね、
来週もぜひお聞きください、
はい、楽しみです。
三宅さんありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
また来週です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。